週刊イラン。
ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。
今夜のこの時間もこの1週間にイランで起こった出来事を振り返ってまいりましょう。
この1週間の主な出来事です。
シリアとイラクの ISIS の最後の拠点が陥落しました。
バスイジ週間を迎えました。
イラン、ロシア、トルコの3カ国首脳会談がロシアのソチで開催されました。
イラン・イスラム革命防衛隊特殊部隊のソレイマーニー司令官が今月21日、イスラム革命最高指導者のハーメネイ師に宛てた書簡の中で ISIS の支配の終わりを宣言し、この大きな勝利についてハーメネイ師に祝辞を述べました。
シリア政府軍とその同盟勢力は今月19日、シリアの ISIS の最後の拠点であった東部デリゾールの南部近郊ブカマルを ISIS の占領から完全に解放しました。ブカマルの解放により、シリアの ISIS は完全に消滅しました。
これに先立ち、今月17日にはイラク政府軍がイラクの ISIS の最後の拠点であった西部アンバール州のラワを完全に掌握し解放しました。ラワの解放により、イラクの ISIS も完全に消滅しました。
地域情勢を見ると、アメリカ、サウジアラビア、イスラエルはイラクとシリアの領土分割の陰謀において ISIS の立場が安定するのを待っていたことがわかります。この分割の陰謀が実現していた場合、地域は新たな状況に直面していたでしょう。その最大の目的は、地域の政治安全保障から抵抗勢力を排除することにありました。
ハーメネイ氏が地域における ISIS の衰亡に関するソレイマニー司令官の書簡に応じる中で触れた重要な点も、そのことを物語っています。ハーメネイ氏は次のように強調しました。
ISIS の支配の終わりは、このテロ組織を誕生させ、西アジアで自分たちの支配を広げ、シオニストの強奪政権に支配させるために、この組織を全面的に支援したアメリカの過去と現在の政府、そしてそれに従属する地域の政権に対する打撃だった。
ハーメネイ氏はさらに次のように語りました。
これは圧政的なISIS という組織に打撃を与えただけでなく、地域の内紛を作り出し、この逸脱した組織の幹部を使ってシオニストに対する抵抗勢力を消滅させ、独立諸国を弱めようとした悪しき政策により大きなダメージを与えるものだった。
イランのスンニ派の著名な法学者らも ISIS に対する抵抗グループの戦士たちの勝利に大きく貢献したハーメネイ氏の指導に感謝を述べ、ISIS の消滅後、イスラム共同体の若者の間における過激派の今後の陰謀を明らかにすることを決して怠らないだろうと強調しました。
預言者一門を敬愛する人々と、タクフィール主義の問題と題する会合が、先週水曜と木曜、94カ国からイスラム法学者やイスラム世界の関係者800人以上が出席する中、テヘランで開催されました。ハーメネイ氏はこの会合に出席した人々と会談する中で次のように語りました。イラクとシリアの ISIS は終わったが、敵の策略への警戒は怠るべきではない。なぜならアメリカとシオニスト、それに追従する勢力はイスラムへの敵対をやめることはなく、ISIS のような陰謀を地域で別の形で計画実施する可能性があるからだ。
ナボエスティガフェルギルベシン。 政治からスポーツまで、イランの最新の話題、毎週火曜週刊イラン。
先ほども触れましたように、イランは先週抜粋時週間を迎え、ハーメネイ氏が数千人の抜粋時のメンバーと会談しました。
今月22日から28日までイランは抜粋時週間を迎えています。1979年のイスラム革命の勝利後、イラン国民の敵の陰謀は日々新たな側面を帯びるようになりました。そのためイスラム革命の指導者ホメイニー氏は民兵組織バスイジの結成を指示しました。
バスイジは1980年代のイラン・イラク戦争の聖なる防衛の時代、前線をはじめとするあらゆる場面で貢献し、最も重大な責務を担いました。現在もバスイジはイランに対する覇権主義体制のソフトな戦争に対抗する中で独自の役割を果たしています。バスイジはさまざまな場面で力強く決定的な貢献を行っているのです。
ハーメネイ氏は先週水曜、イラン全国のバスイジのメンバー数千人を前に演説し、さまざまな場面、特に覇権主義との闘争における若者たちの活躍はイスラム革命の奇跡だとしました。ハーメネイ氏は ISIS というがん細胞を消滅させた真の要素はバスイジとしての精神や感情だとし、次のように語りました。敵はこの人道に反するタクフィール主義のグループによって抵抗勢力に対して問題を引き起こそうとしたが、敬虔な若者たちは力強く戦いの場面に参加し、敵を屈服させた。
イランは先週、地域外交の面でも活発に活動しました。週刊イランは、IRIB 国際放送ラジオ日本語よりお届けしています。
イラン、ロシア、トルコの大統領は先週水曜、ソチにおいてシリア情勢について話し合いを行いました。イランのロウハーニー大統領、ロシアのプーチン大統領、トルコのエルドアン大統領は先週水曜夜、ソチの会談の最終声明の中で、シリアの主権、独立、領土保全と統一を確認し、テロ組織が最終的に敗北するまで協力を続けることで合意しました。
イラン、ロシア、トルコの大統領はまた、シリアに統一を戻し、政治的な解決法を見出すのを支援することで合意しました。この中では、国連の監視の下で、シリアの有権者全員が参加する自由で公平な選挙を通し、シリア人の支持を得た憲法の制定につながるような、透明、公正、自由、かつ包括的なシリア人同士のプロセスによる危機の解決が強調されました。
これにより、今月28日、ソチでシリア人同士の国民会議が開催される予定です。この会議は、シリア政府の賛成派と反対派が出席し、シリアの今後について話し合うために開催されます。
先週、イランのラーリジャーニー国会議長がアジア議会会議の会合に出席するためトルコ・イスタンブールを訪問しました。この会合にはアジア42カ国の国会議長と議員代表団のほか、 16カ国がオブザーバーとして出席しました。
この他の先週のイランにまつわる出来事としては、イランのナジャフィ IAEA 大使が11月の IAEA 国際原子力機関の定例理事会で、全ての関係国、特にアメリカに対し、核合意の取り決め履行を強調したことが挙げられます。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。
この番組はパールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。アドレスはパールストゥデイ.com/ja です。